また元気にいってらっしゃい。
良い朝のために
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由で、はとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息。その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス。小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急、オンザロード。第4章、メナミから。マレーハント1。並んでいるのは露店ばかりではない。かなりの数の物乞いがいる。女が裸の赤ん坊を抱いて休憩している人の前に立つ。しかし決してしつこくなく、軽く首を振ると静かに立ち去っていく。空き地には大道芸人も出ている。ヤシが人を集めて商売を始める。ヤシの口上というのは、どこの国でも同じような声で、同じようなリズムを持っている。言葉がわからなくても、ほぼ完璧に言っていることがわかってしまうから面白い。通りがかりの子供たちを呼び集め、口を開けさせている男がいる。お、虫歯がたくさんある。いや、この子にも虫歯がある。そんなことを言った後で、口上が始まる。さてお立ち合い。ここに取り出しましたる透明な液体の薬。この薬はそんじょそこいらの薬と薬が違う。この薬をば、この脱脂麺にほんの一滴浸しまして、この坊主の虫歯にちょんとつけますと、ほれほれほれほれお立ち合い。出てきた出てきた虫歯の虫が、ほれ、苦しがってもがいているでしょうが、この白く長い虫こそ虫歯の元凶。この薬をちょんとつければ、どうにもいたたまれず虫歯の中から出てきてしまう。覗き込むと、本当に男の人差し指の腹で、白い虫がのたうち回っている。なかなか鮮やかな手際の手品だった。そして、彼の振りかざす瓶入りの薬を、いい大人が結構買っていく。その隣には、コブラとマングースを使ってのヤシがいる。ちょっとそこの坊や、こっちにおいで。そうそう。いいかい坊や。あそこのカゴの中にいるのは何か知っているね？蛇？そう。しかし蛇は蛇でもただの蛇じゃない。毒蛇コブラだよ。あの恐ろしい毒を持ったコブラに、もし噛まれたらどうなるか知ってるかい？あっという間にあの世行きだよ。毒蛇に会ったら坊やならどうする？逃げる。コブラは逃げるより早く襲ってくる。さあどうする？さてそこでだ。ここに神秘の石がある。これをただの石ころと思うと大間違い。いいかい見てごらん。おじさんがコブラの近くに手をやる。あ、痛い！噛まれちまった。おい、助手。早く消毒の薬を持っといで。ところがだ。この石を持って手をやると、 不思議不思議、ほらほら。噛まれるどころかコブラの方が逃げてしまう。さあどうだい、すごいだろう。そこの坊や、この石を持ってコブラのそばに寄ってごらん。怖がることはない。絶対に大丈夫、ほら。これを持って手を差し出すと、ほら、どうだい。コブラが逃げるじゃないか。こんな小さな坊やだって、この石さえあれば大丈夫。本日はこの魔法の石。皆さんには特別に5バーツでお分けしよう。ところが、5バーツでは全く売れない。そこで3バーツに値下げする。それでもほとんど売れない。仕方がないという感じで、一挙に半バーツ、50サタンに値を下げると、ようやくパラパラと売れ始めた。ひとしきり石を売ると、ヤシはようやく客のお目当ての、コブラ対マングースの決闘を始めた。コブラがカゴから出され、マングースの檻の扉が開け放たれる。ところが、向かい合わされたものの、両者には全く戦意がなく、互いに知らん顔をしている。ヤシのおっさんはマングースの紐を引っ張り、なんとか戦わせようとするが、俺もう飽きた。というような顔をして誘いに乗ろうとしない。コブラはコブラで、またか。といった様子で鎌首をもたげて辺りを見回している。おっさんがようやくのことでコブラのそばまで連れてくると、マングースはそれでもおぎりにぐわっと飛びかかってみせた。とその瞬間、おっさんはマングースの首についた紐を引っ張るではないか。マングースはよろめき、コブラから引き離されることになった。決闘はどうなるのだろうと思っていると、おっさんはさっさとマングースを檻に入れ、コブラをカゴにしまってしまう。どうやら決闘は、あのマングースのたった一度の威嚇の突進で終わってしまったらしい。私はあっけに取られたが、散っていく客を見ると、子供ばかりでなく、大人たちも、それで結構満足しているようなのだ。その姿を眺めながら、こんなことを考えないでもなかった。はじめのうちはヤシのインチキに、いい大人が騙されるのを見て、苛立ったりもどかしく思ったりした。しかしやがて、それをバカなことだと笑う必要はないということに気がつくようになった。なぜなら、金のない子供たちが地べたに腰を下ろし、あるいは物売りの少年たちが仕事の手を休め、ヤシの工場をケラケラ笑いながら嬉しそうに聞いているからだ。つまり、騙される大人たちは騙されることで、彼らに代わって見物料を払ってやっているのだ。実際どのヤシを取り囲んでいる子供たちも、インチキだろうなどとひねこびたことは言わず、不思議そうに、恐ろしそうに、楽しそうに、じっと見つめている。この子たちのためにも、大人は喜んで騙されてやるべきなのだ。 マーケットはバンコクの他のどこより魅力的な場所だった。私は翌日もその広場をうろつき回った。下着を買ったり、ジュースを飲んだり、大道芸を楽しんだりした。帰りに鶏の丸焼きを一羽分買い、宿の部屋で遅い昼食をとった。デザートはパイナップル、全部で20バーツ300円だったが、なかなか充実した食事だった。しかしその肉をかじりながら、このマーケットも確かに魅力的だが、だからといってこれがあるからここに居続けたいというほどではないなと思っていた。何かが足りない。同じように露店が群れてはいるが、香港の廟街と比べると何かが足りないのだ。そこが街の通りではないということもあるだろう。夜ではないということもあるだろう。何が決定的な要因なのかはわからないが、このマーケットには病街の露店街で覚えたあの浮き立つような気分が感じられなかった。どこをどう歩いてもここだと思う場所にぶつからない。私は毎日ただ惰性のようにバンコクの街を歩き回ったが、次第に退屈するようになってきた。ある日、このバンコクで最もタイらしいところはどこだろうと考え、ああでもない、こうでもないと思いを巡らした挙句、ルンピニ競技場ではないかという結論に達した。そこでは週に4日、タイの国技とも言うべき、タイ式ボクシングが行われていたからだ。タイ式ボクシング、つまり日本ではキックボクシングとして知られるようになったタイ独特の格闘技である。調べてみると、その日はちょうどタイ式ボクシングの興行がある曜日に当たっていた。夕方、私はルンピニ競技場までブラブラ歩いていった。入り口付近には会場を待つ人々がたむろしていたが、メインイベントがさほどの試合ではないらしく、チケットはまだ残っているという。私は3段階に分かれているうちの最も安いチケットを買って場内に入った。たとえ悪い席でも、ひとたび入場してしまえばいくらでも見やすいところに潜り込めるだろうと甘く考えていたが、客席はそれぞれが檻のように金網で区切られており、いい席に移ることなど到底不可能だった。客の入りはまずまずだった。その大半は男性で、試合が始まる前からかなりエキサイトしている。そしてどういうわけか、ちらほらと空席が見える場内で、異常に客が固まっているところが何か所かある。やがてその理由は分かった。前座が始まると、それほど好試合だとも思えないのに、その塊を中心に熱狂的な歓声が湧き起こる。何人かが立ち上がり、株のバタチのように 手を振り、指を一本出したり、二本出したりし始める。すると、客はそれらの男に何事か大声で叫びながら、手を振ったり、握り拳を突き出したりする。第一ラウンドが終わると、さらに騒々しくなる。要するに、彼らは賭けをしているのだ。
深夜特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談沢木耕太郎斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
わき汗、手汗、冷や汗、寝汗、短パンの汗、いろんな汗を快適に、持ち肌、乾燥肌、天然肌、親分肌、職人肌、いろんなお肌も快適に、エアエアエアエアエアエアエアエアエアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適24時間365日エアリズムライフとウェアユニクロ。
シリーズ原点となるスターウォーズ新たなる希望のシネマコンサート開催。映画全編上映に合わせジョン・ウィリアムズの音楽を生演奏。TBS ラジオ主催スターウォーズ新たなる希望シネマコンサート、9月30日東京国際フォーラムで開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
真夏のオーケストラの祭典が今年も開催決定。 TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月22日から開催します。チケット販売中。詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口